い、こんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。今月2回目です。ですね、前回ですね、憲法と人権を考える集いの告知をさせていただきまして、どうも来ていただいた皆様どうもありがとうございました。それが11月18日にございまして、その話を散々しているので、ちょっと再放送っていうか、まあ、いろんな事情がございまして、今回、2回目の放送をさせていただきます。この番組は京都三条ラジオカフェから、毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本、演出、出演まで、すべて京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは、今年の4月から、私、京都弁護士会所属弁護士、三輪房子が務めさせていただいております。それではですね、今日は、一人喋りをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。でですね、弁護士ってどんな生活してるのみたいな話がずっと続いてるんですけれども、今回はですね、この前私、ブログにちょっと書いたりもしたんですけれども、略語についてちょっとお話ししたいかなと思ってて、前も話したかなっていう気もするんですけれども、いろんなね、略語っていうかあるんですよね。例えば、略語って便利なんですよね。いろんななんか業界用語みたいなのってあると思うんですけれども、例えばね、そうですね、なんかメーリングリストがあるんですね。弁護士の全員のメーリングリストがあって、いろんなところで法律相談やってるんですよ。市役所とか、市役所、区役所ですね。各京都市であれば、伏見区役所であったり、南区役所であったり、上京区役所、東山区役所、いろんな区役所ありますよね。で、各区役所でも、弁護士が出向いて法律相談をさせていただいております。ぜひそちらの方にも、足を運んでいただいて、っていうふうに思ってます。で、もちろん京都弁護士会でもやってるんですけれども、京都弁護士会っていうのは、京都市の御所のね、向かい側ですね、丸太町通りに面して、丸太町通りには厳密には面してないな、丸太町通りの一本南の筋ですね、丸竹恵比寿2の竹屋町ですね、竹屋町通りで、竹屋町富野工事の角に弁護士会館っていうのがあるんです。なので、京都の弁護士会館でのご相談にいらっしゃる場合には、竹屋町富野工事に弁護士会館があります。裁判所のほんとすぐ隣な感じなんですね。で、そちらで法律相談とかも随時ね、させていただいてるんですけれども、そこだけじゃなくって、いろんなところで法律相談をさせていただいてます。先ほど申し上げましたように、区役所であったりとか、いろんなとこですね。で、本当にそれは、法的サービスをね、皆様がその受けられないっていうことがないように、いろいろその法律相談っていうのをね、させていただくことによって、お困りの方がいらしたら、ぜひ、お力になりたいなということでさせてもらってるんですね。法律っていうのは、やっぱり知らないと、知ってるとでは全然、当然違うわけですよね。で、弁護士っていうのはやっぱり遠い存在とかってどうしても思われてると思うんですけれども、いや、そうじゃないんだよ。実はいろんなとこで法律相談もやってるし、例えば本当に法律相談も場合によってはね、30分無料の法律相談っていうのも弁護士会でもね、ご本人のご相談者の方の視力ね、経済力によっては、無料で法律相談っていうのもさせていただいてるんですね。なので、いろんな利用をしてほしいと。で、例えば法律相談を略すとどうなるか。法律相談を略すと、業界的に訳すとどうなるかっていうと、例えばですけど、LQ、リーガル、相談クエスチョンなのかな、なんかちょっとわかんないですけど、例えば、いろんな略語ってあるんですよね。で、これってすごい便利で、例えばね、これ誰が聞いてくれてはるんやろ。例えば、受験生の時とかでも、私なんかでも、書くの大変じゃないですか。その漢字いっぱいなんで、でも、漢字書けばいいのは試験の時だけじゃないですか。勉強する時には自分さえとりあえずわかればいいし、例えば裁判の傍聴行ったりとかね、その自分が勉強するときに、あるいは自分のメモを取るときには、例えば原告、被告とかって書く、漢字で書くよりも、 原告はもう X とかにしちゃって、被告は Y とかにしちゃうとかね。そういうふうにして、いろいろその、省略できるわけですね。で、その、で、省略するときに英語を使うわけです。で、英語を使うと、アルファベットって一瞬、一筆書きって言ったら変な言い方ですけど、一筆で書けますよね。だから、それを使うことによって、こう、メモが素早くできると。で、これはでも本当に皆さんも活用していただきたいんですけど、何かメモ取らなきゃいけないときに、後で自分が分かるように、後で自分さえ分かればいいわけですから、だから、こう、略語とかを自分のルールを作ってね、書いていかはったら、メモとかも取りやすいし、その、億劫にならないと思うんですよね。で、メモを残すっていうのは、日常生活においてそういう、非常に後日役に立ったりもするわけですよね。例えば、その、まあまあ、訴訟になったりした時に、なんかメモとか取ってませんかみたいな話にもなったりするわけですよね。なので、まあ、メモを取ることのおすすめと同時に、メモを取るときに、略語を使うっていうことは、まあ、よく弁護士がやってることなんで、ぜひ皆様もそういうふうにしていただけたらなぁなんて思ったりするわけです。例えばね、証人尋問。証人尋問やったら、証人はね、ウィットネスね、ウィットネスなんですね。witness。ウィットネスなんですね。ウィットネスやから、w、証人は w なんですよね。で、w で、ウィットネス、尋問やから質問するわけからクエスチョンで WQ って書いたりするんです。で、証人尋問ってひらがなで書いてもカタカナで書いても漢字で、いや、カタカナで書くのはしんどいかそもそもなんですけど、漢字で書いたりすると証人尋問が WQ って書いたらほんま一瞬じゃないですか。だから例えばね、その証人尋問で証人尋問がいつあるとかの、例えば手帳のメモとかも証人尋問なんて書かなくてもいいから、 WQ とかって書いちゃったらすぐわかるわけですよね。うん、例えばね、あと私なんかでも自分の事務所の会議室、ミーティングルームね、ミーティングルームもとか会議室っていうのも書くのもまあめんどくさいから MR とかって書いたりとか、いろんな略語は使うんですよね。皆さんどんな略語を使ってますかね。うん、で、それぞれね、ただね、注意してほしいのは、略語に統一性がないと、後で見返した時にわからないから、必ずそのルールは作られた方がいいと思うんですね。で、これちょっと弁護士らしいこと言いますけど、弁護士らしいかな。やっぱルールを作って、一定のルールを守ると。自分が作った一定のルールを守ることによって、その、日常生活がスムーズに行く場合が多いんじゃないかと思うわけですね。もう本当そういうふうに、そのメモを取るっていうこと一つとっても、まあルールを作ってそれを守ることによって、まあスムーズにいくわけですね。なので、法律っていうのも結局その延長線上にあって、要するに日常生活、何かトラブルあった時に、何かがこうスムーズに丸く収まるように作られてるんだと。で、そういうことの知識を持っているのが弁護士だから、まあ、ご相談に来ていただきたいなっていうふうに思って、こういう広報活動なんかもさせていただいてるわけです。はい。例えば、検察官。検察官はプロセキューターなんで、P ですね。P。で、裁判官はジャッジする人なんで、J ですね。で、弁護士は B なんです。これ、弁護士の B じゃなくて、バーやと思うんですね、バー。BAR ね。放送の人っていう意味で多分バーだと思うんですね。なので、京都弁護士会を英語で表記すると、京都バーアソシエーションなんやと思うんですよ。まあ、思うっていうかそうなんですね。京都の弁護士の会っていう意味で、京都バーアソシエーションその会ですね。そういうふうに表記されてるのかななんて思ったりするわけです。はい。例えば弁論準備手続きなんていうのも弁準って訳したりするわけですよね。いろんな略語があってわからなかったりすると思うんですけれども、いろんなまあ略し方がありますよね。なんかまあ契約書も作るとか言わずに巻くとか言ったりして、ちょっと恥ずかしい、こっぱずかしいなって思ってたところが、まあなんか中に入ってしまうと当然のように略語を使ったりなんていうこともあったりなかったりして、で言葉の意味って、その うちわだけで通用してるけれども、で、それが当然って思ってるけれども、その外部の人にはわからないっていうことも多々あると思うんです。で、例えばね、法律相談に行かれた時に、弁護士が言っている意味がわからない。やっぱね、どうしてもね、難しい言葉というか、難しい言葉を使おうと思っているわけじゃないんですね。ただ、自分たちが自分たちの世界で通常使っている言葉だから、それをそのまま使ってしまうっていうことで、そのまあ漢字の羅列であったりとか、難しい言葉を使ってしまったりすることって、どうしてもあると思うんです。で、その時は、もうそれはね、法律の世界の外にいらっしゃる方たちが知らなくて当然やと思うんで、どうぞ、どうか、わからないときはもうわからないんですけど、それどういう意味ですかっていうことも、聞いていただきたいなと思います。やっぱり、どうしても常日頃、当然のように使っている言葉、だからこっちは知ってて当然って思ってても、やっぱご存じないことも、そんな、どの世界に行ってもあることじゃないですか。だから、例えば法律相談行かれた時もどうぞそのもう萎縮とかもせずに何でもわからないことはわからないっていうふうに聞いていただけたらななんて思ったりするわけですね。本当にこんな感じでみんな頑張って弁護士業をさせていただいております。京都の弁護士ももう600人を超えてですね、600人を超えて600人が多いかどうかっていうのは難しい問題があると思うんですけれども、京都府下で京都の弁護士会っていうのは京都府全、京都府下全部の弁護士が600人超えたっていう話なんですね。だからもう北はどこや、北一番どこかちょっとわかんないですけど、宮津とか前鶴、どこですかね、京都の一番北って。京丹後市ですか。ありがとうございます。今ちょっと教えていただきました。京丹後市か。京丹後市。北は京丹後市から南、南ってどこなんですかね。南は。南は、山城村ですか。ありがとうございます。南は山城村まで。で、の全域ね、まあ、そこに弁護士がいるってわけじゃないんですけど、全域で600人超えて、で、それでも弁護士密度が日本で3番目に高いんです。一番は当然東京で、東京、大阪、京都の順に弁護士密度が高いんですね。なので、敷居が高いっていうふうにおっしゃる方とても多いんですけれども、弁護士はたくさん、他の、と、他の、そうですね、他の県ですね、他の県に比べると、弁護士はたくさんいる方なので、どうぞなんかお困りのことがあったら、お気軽に来ていただきたいなと思っている次第でございます。はい、ありがとうございます。本当に皆さんいつも聞いていただきまして。でですね、それではですね、そろそろ、ちょっと早いんですけれども、曲に、早くないのかな？もうそろそろ曲に行きたいと思うんですけど、京都出身のバンドということで、私の大好きな、くるりのですね、最新アルバムから、グローリーデイズ、お願いいたします。はい、どうもありがとうございます。くるりのグローリーデイズでした。これは最新アルバムですね、ルツボのボルツということで、今ツアーやってはりますよね。はい、かっこいいです。かっこいい、うん、やっぱり素晴らしい音楽の力っていうのは素晴らしいですね。で、ま、音楽の力も素晴らしいけれども、法律の力が素晴らしいというか、ま、弁護士の法的サービスをぜひお困りの方はお気軽にっていうふうに思っているわけです。はいはい、なんかこの前ね、噂の訴訟の判決出ましたよね。本当に。で、日本はですね、三審制というのが取られていまして、で、一回で決着、ま、納得、一回の判決で納得すれば、それで終わりっていうことになるんですけれども、でも、一回、ま、チャンスをね、チャンスを一回切りっていう風なんじゃなくって、控訴っていう制度があるわけですよね。なので、次の、いや、まだ納得いかないから、上の上級審で判断してくださいっていうことで、高等裁判所とか地方裁判所だけじゃなくって、高等裁判所で一番上にあるのが最高裁判所ですよね。で、まあ最高裁まで行ってダメだったら、まあダメっていうことにはなってしまうのかもしれないんですけれども、そういうふうにチャンスが必ずある。そういう制度設計になっているわけです。で、これも制度ですから、制度っていうのは誰かが作ったもんですから、 まあ、もちろん、いつか変わるかもしれないわけですよね。ただ、その、一回で決めてしまったら、ダメだろうと。手続きっていうのを保証してあげないといけないよねっていうので、そういう制度があるわけですよね。なので、法律の世界では、手続き保証っていうのがすごい大事なわけです。手続きね。だから、きちんとあなたに、その、チャンスがあったでしょうと。チャンスがあって、例えば、チャンス、これはいろんな考え方ができると思うんですけど、チャンスが、一回っていうか、まあ、チャンスが与えられたんだから、それをね、自分で見逃したんだからダメでしょっていう考え方もあるし、チャンスを与えてあげなきゃいけない。チャンスを、その、不意打ちみたいなことをね、こう、まあ、抜き打ちテストみたいな感じで、こう、なんていうのかな、こそっとパッと行くっていうのもダメだよっていうような考え方とか、いろんなそういう考え方があるわけですよね。なので、やっぱりそのバランス感覚ですよね。バランス感覚を持っていなきゃいけないっていうのは、やっぱり勉強の過程でも学ぶわけなんですよね。なので、まあ、ほんのね、例えばもう、些細なことでも、ちょっと、その相談してみたら、その考え方が変わるかもしれないわけですよ。だからね、その、弁護士に相談に行くっていうことを、こう、大ごととして捉えていただかなくても全然よくって、例えばね、本当に、家を借りますと。家に、借りて住みますと。ね。でも自分はこういう住み方したいとか、こういうちょっと、こういう条件をつけてほしいんだけど、こういうのはいいのかなとかね。そういう相談でもいいわけですよ。ね、日常生活でもう普通に賃貸借なんていうのはよくあることだと思うんですけど、それだって自分のその目的、何でもかんでも言いなりにならなくたっていいわけですよね。人のね、他人のね。で、自分はこういうふうにしたいんだけどっていうようなこととかでもご相談いただいたら多分大丈夫だと思うんです。で、そういう、その、些細なことでも、法律家っていうのは今言ったみたいに、いろんな、その、思考の観点、法的な、そのバランスを持った思考方法っていうのを、まあ、お勉強させてもらって、なってるわけですから、まあ、法律家としてはこういうふうに思うんだよっていうようなことの、ちょっとしたアドバイスを聞いていただくだけでも、きっとその、気持ちとか、考え、あ、そんな考えもあるんや。みたいに思っていただくこともきっとあると思うんです。なので、本当にもすっごい困ったっていう時にならなくても、ご相談ね、来られたらいいのかなって思ったりします。で、この前ね、いい遺言の、これも終わってしまったんですけれども、いい遺言の日っていう、イベントがこの前ありました。これはですね、遺言書を作って、これ遺言書っていうのは作れるんですね。遺言書っていうとこれも、その業界用語ですね。遺言ですね。遺言書。同じですよ。意味は同じです。遺言書っていうのを作って、後日ね、まあ自分が亡くなった時に、後に残された人たちの間でトラブルを起こさないように、遺言書っていうのを作っておきましょうっていうことを、京都弁護士会の遺言相続センターというところでは頑張ってやってるわけですね。で、遺言っていうことで、11月15日にイベントと、相談があったんですね。で、これもですね、大ごとに当然なってないわけです。ね。で、財産が、例えばね、たくさんあれば揉めるとか、ちょっとしかなかったら揉めへんわとか、そういうことではないんですね。で、ご自分が亡くなられて、後に残される人がいる、ね。必ずいますよね。例えば、この前、いい遺言の日のイベントで、こう、ちょっとしたコントみたいなのをやったんですけど、ある人はそのペットに財産を残したいと。ペットに財産が残せるんでしょうかとかね。そういうお話をさせてもらったんですよ。で、残念ながらね、ペットにはね、ペットに残すっていうのはちょっとできないんですよね。だけれども、いろんな、例えばそれこそ条件なんかをつけて、ペットの面倒を見てくれるならば、みたいな感じにね、例えばいろんな条件を つけて、その残されたペットのために遺言書を作るっていうことも、場合によってはあり得ると思うんですね。で、これって全然何のトラブルにも発生してないわけですけれども、それでも弁護士がお役に立てることがあるわけです。なので、で、これもね、遺言っていうのも、もう先ほども申し上げましたけど、たくさん財産があったら揉めるとか、そういうことじゃないんですね。なので、ぜひね、ご相談に来ていただけたらな、なんて思うわけです。あと、じゃあね、弁護士に頼まないと遺言が書けないかっていうとそういうわけでもないんですよ。 ただ内容についてご相談にされるだけでもいいし、こういう風に書こうと思ってるんだけど問題ないかな、自分で書くけどねとかでもいいわけですよ。だから何でもかんでもね、弁護士に行ったらなんかしてもらって、なんかいっぱいお金払わなあかんとか、そういうことは全然ないので、もう本当に気軽にご相談に来ていただけたらなと思うわけです。でですね、私、今日ですね、CD 買いに行ったんですよ。で、CD 買いに行って、どうしても流してほしい曲があったんですけど、どうにもこうにも、来月流させていただこうと思います。ちょっとお楽しみください。私も J-POP 大好きなんですね。で、まあ、こんな風にですね、弁護士もいろんな個性を持って頑張っておりますので、お近くの、なんかお困りのことがあったら、お近くの区役所なり行っていただくのも結構ですし、弁護士会館に来ていただいても結構なわけです。はい。そうですね。でもですね、寒くなってきたんですよ。で、寒くなってきたら、風流行りますよね。で、今結構やっぱ風邪ひいてる先生とかもいて、京都弁護士会の委員会とかがあって行くんですけどね。マスクしてる先生多いですね。うん、ゲホゲホ言ったりとかしてはる先生多くて、咳がなんかどうも出るみたいですね。今年の風邪は。で、急に寒くなってきたんで、本当にね、皆さん、例えばインフルエンザのワクチンなんかも、風邪ひいてたら受けれなかったりするし、まあ本当に早め早めの対策が一番かなと。で、風邪はこういうふうに寒くなってきたらバッて流行ったりするけども、それこそトラブルなんかはもう別に季節あんまり関係ないんでね、季節もんじゃないんであれなんですけど、注意してくださいとかって、もう11月やし注意してくださいとか、そういうことではないんですけどね、まあなんかあったら近くにね、もう年中無休ではないですね、残念ながら土日とかお休みなんですけれども、弁護士会のことを思い出していただければなと思います。本当に。で、もうなんか年の瀬も迫ってきてですね、もうあっという間に一年っていうのは終わってしまいますよね。なんかもう、だからその結局、あ、終わってしまった。後で、あれやっとけばよかった、これやっとけばよかったっていうことって結構多いと思うんですけど、まあ私も全然それ自分のこととなると、なかなか先手先手で、もう事前に自分のことが一番後回しになっちゃうんですよね。だけれども、どうしてもやっぱり、ね、なんか、さっきの遺言じゃないけど、後に残された人のことを考えてっていうこととかを考えるとね、やっぱりもう、早め早め、何事も、早め早めが一番、と思うわけですよね。ただまあ、何事もとはいえ、例えば恋愛とかはそうはいかない、ね、早め早めって何がどう早めやねんっていう話になるんですけどね。まあ恋愛の話はさておきですね。まあ、なんで急に恋愛の話になるねっていう、また誰かに突っ込まれたりしそうなんですけども。はい。まあなんか、弁護士もね、人間ですから、恋したり、恋愛したり、失恋したりもするわけですよ。ね、本当に。それはね、本当もう、機械じゃないですから、弁護士もね、法律を扱ってる人、法律を扱う専門家である人間やっていうね。だからそういうふうに思ってもらったら、敷居もね、機械もめっちゃ怖いとかっていうので、やっぱその資格指名の冷たいこと言わはるんちゃうかとかって思ってはる人も世の中には結構言いはると思うんですけど、そんなこともないんでね、ぜひとも来ていただきたいなと思っているわけでございます。はい。それではですね、京都弁護士会がお送りしました11月2回目の弁護士の実相と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。番組では番組と連動したブログもやっていますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。Facebook ページもございます。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きてなくても、でも弁護士を知らないっていう方でも大丈夫です。京都弁護士会にお電話をしてください。京都弁護士会の電話番号 075-231-2378。 多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話をください。